GCM プレゼンツスタジオスモーキー、
GCM プレゼンツスタジオスモーキー、 MC のマルコです。
カルロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、コンちゃんがまた台湾行ってきたみたいですね。
もうレギュラーですね。
本当に年何回行くんですかね、この人。
何回ぐらいなんでしょう ね、
まあ、
週1ぐらいですよ、として。
週1、羨ましいねまたあれじゃないですか、雪ね、なんかコンタクト取ったんじゃないの、あの人。
撮ったんですか。なんか噂によると、はい、いよいよ貧乳卒業したっていう。
あ、マジですか。
はい。
じゃあ僕の世界に入ってきちゃうんですか。
それはちょろっとなんかあの資料というか写真拝見したんですけど。
あ、見ました見ました。
かなりレベル高かったですね。
なんかめちゃめちゃみんな綺麗ですね、うん、あれ。
どうしちゃったんですか。
まあみんなイベントギャルで当たり前なんでしょうけど、
うん、
にしてもやっぱりひときわなんかね、レベル高いな。いや、
かなりレベル高かったですね。
ですよね。まあ、台湾といえばね、本当に貧乳の天国というのがね、僕の中の、なんていうんですかね、常識となりつつあるんですけど、まあ、打ち破ってほしいですね、巨乳一本で。
あの写真を見る限り
は、ね、一人いましたね、巨乳が、はい。僕のために多分撮ってきてくれたんでしょうけどね。
さすが心得てる。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっとコンちゃんの台湾編を、
はい、
聞いていただきましょう。
はい、お願いします。
お願いします。はい、マルコさん。
はい。
またコンちゃんがなんか台湾行ってきたっていう話です。
いやー、期待です。
さすが台湾マニア。今夜のゲスト、
コン北川です。冒険家の足でございます。
どうぞ。
大切なところから抜けた。今さらっと今
頭がやっぱり大事です
よ。もうそのまま次の商売に進んでもらいます。
よろしくお
願いします。はい、ポドルです。
またあれですか、こんちゃん、
はい、
台湾に
行ってまいりまして、
愛する台湾に行きましたか、
はい、あのもう日課なんで、
あ、日課
今回は、はい、ちょっと真面目な、いや、ま、毎回真面目なんですけど、いや、毎回本当に真面目なんですけど、今回はガチ真面目で、はい、コンピュテックスっていう展示会があるんですよ、6月の頭に。
写真見せてくれたじゃないですか、
あ、はい、
かわいいお姉ちゃんばっかりだったんですね。
何を言って
ん
ですよ、僕は
真面目だな。
何
ほんで貧乳ばっかだなって思ったら、たまには巨人もいますよ、なんて。結構いいやつ出してくれて嬉しかったんですけど。
いや、あれはね、本当に副産物であって。
副産物の割合偉くまとまってたけど。
まあ、そのコンピテックスっていうのは6月の頭にあるんですよね、はい、
なるほど。
毎年あってその、まあ、IT っていうかハード系ですね、ハード系の IT の大きいイベントがドイツのセビットっていうのと、はい、台北のコンピテックスっていうのが2大巨頭でこうあって、
はいはい、
ね、大体6月の頭に4日間ぐらい、
はい、
13万人ぐらい集めるイ
ベントがあ
って、そう見に行って、はい、で、まあ、そこでたまたま本当にチラッと撮った女の子の、うん、写真をちょっとさっき上げさせていただいたんですけど、
まあ、展示会ですから、はい、まあ綺麗なね、まあ、コンパニオンがいっぱいいるのはよくわかるんですけど、ノーアリにはよくまとまってます。
厳選して
かなりいい質 の、 あの高いやつが集まってて結構嬉しかったんですけど、
はい、その見に行って、まあ、それってその IT を見に行ってですね、
で、
はい、今回ちょっと行って思ったのが、毎年行ってるんですけどね、そのイベントも5、6年行ってて、うんうんうん、で今までやっぱりね、日本人メイクの子が非常に多くて、
うんうんうん、
だからもうすごい受け入れやすい感じだと、今年行ったら韓流メイク半端ないです。
マジですか。
ちょっと僕がさっき厳選したのは僕の好みなんで、
あれ結構いい、
日本人に受けがいい、
いい趣味だなと思って僕は見てました
、あげさせていただいたんですけど、韓流メイクものすごいもう露骨に増えてて、
あの韓流が流行ってできてますか、台湾
も。もうだいぶ前からその韓流のドラマはやっぱり、
あ、そうですか、
おばちゃんたちには特に、まあ、日本と同じですよ、もう韓流のドラマ流行ってたんですけど、で若い女の子がどっちかっていうとこう日本系のファッション誌も読んでるし、そっちに引っ張られてたのに、今年行ったらガラッと、
へえ、
キャンギャルのメイクが変わっちゃってて、眉毛キリッとで、はい、ちょっと目はあのパッチリ丸いんじゃなくて、シュッとした系の、
きつめな感じですよね、いわゆるね、
は
い、
メイクでもう露骨に分かったんですよ、
お
で、まあ、そんなのを そのために今行ったんですけど、
うん、
まあ、そのさらに副産物もいろいろ、
そのサービスの韓流だったってこと
ですかそういうことも
詳しく聞きましょう
で、まあ、言っても今回この あれですよ、真面目な旅なんで、まあ、そんなね、なんかエロの話はぶっちゃけない
んで。あ、そうなんですか。
ないんで。
ないと言いながらも。
何で話しなくていいっすよ。
ないんで、
ないんですか。
とりあえずちょっとその、台湾というか、台北の、歓楽街の歴史というか、
いいですね、
そういうのをちょっとさせていただければ。
ぜひぜひお願いします。
で、あの、台北って街は、まあ、その日本の統治下の時代から当然あって、うん、でその頃に、台北市っていうのができたのは1920年ぐらい統治下の頃、
うん、
でどういうふうに街が広がっていったかっていうと、バンホアって呼ばれる、バンはあのよろず、
はいはい、
マンっていう字に中華の華、
うんうん、
でバンホアっていうエリアがあって、はいはい、そこから東へ台北市っていうのが持ってる、
うん、
でこのバンホアっていうのはその土着のマフィア、うん、ヤクザ極道が仕切ってる街なんですよ。でそこのところに、
うん、
ま、沖野街から何からあってっていうのは、ま、その当時の台湾っていうのはその農産業に依存してて、だからハイテク産業とかないんで、その利益率の高い商売がない。でそうすると体を使って男が肉体労働する社会なんで、女性が当然余ってくる、うんうん、そして肉体労働がする男がいると、やっぱりその
発散する場所がいますよね
っていう、うん、このサイクルの中でそのバンフォアは性風俗産業のメッカになってくる。で、だんだんだんだん70年代ぐらいからやっぱりその利益率の高い商売をやっていかなきゃいけないなっていう、うんうんうん、国策で半導体とかそういうのに手を出していくわけですね、うんうん、そうするとあの自動的にそのバンフォアがこうだんだん衰退してくる、うん、もちろんその国の政策でそういうのを潰していくと、
うんうんうん、
で一番最後が大体その80年の真ん中から後半にかけてもう徹底的に台湾マフィアを潰していく、
うん、
でだんだんだんだん衰退していくんです。でそこであぶれてきた台湾マフィアたちが要は歌舞伎町とか日本でいうとそういうところに流れてきて、まさにだから90年代の頭あの長谷清舟の不夜城とか、
うん、あれ、
まあ、ああいうあの上海福建マフィアと台湾マフィアの抗争っていうのは結局そこであぶれたマフィアが流れてきて起こっていくっていう流れなんですね。でそれが、まあ、台北のメインストリームの歓楽街の習わしなんですけど、そことは全く別なのにかもしれないけども、あの日本人専用のというか、う
ん、御用達の
、
はい、
リンシンペイルという、
リンシンペイル、
これもあの台湾で遊びに行くんだったら、はい、もう基礎の木、
ああそうなんですか、
もうまあ出張者駐在、
もうあれですね、7パラダイ
だろう、間違いないです、またバンコクで行ったらもう7、
やっぱりそこなんです
よ、でただそれ違うのは、その7とかもは海外から来る、ごったに来るじゃないですか、
はい、
リンシンペルーは日本人専用なんですよ、
お日本人
だとタニアみたいな感じです
か
ね、
じゃあタニアですね、タニアですね、タニアリンシンペルー、林の森の北の、路地の路地、
そうです、はい、でこのあの南北に通って、台北駅からメインの台北駅から歩いて、東側に歩いて500メートルぐらい、
そんな近いんですか、
近いんです、
でそこはまだ健在なんですか、
そこはね、まだ全然ありますけど、やっぱり10年前に比べたら、10年前、20年前に比べたら、ものすごいパワー落ちてます、
ね、あ、そうですか、
もう日本人の、やっぱり駐在員も減ってるし、日本人が使えるお金も減ってきたのと同時に衰退はしてますけど、とは言ってもね、まだあのそのエリアはガッチリと、
まだ
ほとんど、まあまあ、だから道歩けば、スナックスミレ、クラブ、
あそれやっぱタニアですね、じゃあ
完全に300メートルぐらい、300メートル、500メートル四方くらいのエリア
なん
ですよ。そのリンシペルっていうのはこう南北に、トイブンチがバーッと、で、南京ドンルーっていう南京の道路を挟んで北と南に分かれてて、北の方が今にぎやかですっていうのは、台湾のあのお金持ちっていうか、うん、まあ、遊び人と、うん、あと大陸から来る人たちが来るんで、そっちには、うん、あの野草会もまだまだあるし、
あ、そうですか、
あとオッパブ、
はいはい、オッパブ、中華式オッパブ、
中華式オッパブで、あの錦カラオケと言いながら全然錦じゃない、
はい、
ドエロいカラオケ街が
ある、錦セクキャバですね
錦セクキャバ
ですね、これは。
でその南京道路の南側が、
はい、
あの今でも残ってる完全な日本人西洋 の、うん、あの日本人がリンシンペルっていうとそこがあるわけです。
そこで今一番ホットな業態って何ですか？
ですね、基本的にそこクラブなんですよ、
はい、
あのスナ、まあ、キャバクラ、
はい、
クラブでクラブっていうクラブを教えてって言ってそこに連れてかれると、うん、そこはお持ち帰りができるんです。
お
でスナックキャバクラっていうと本当にスナックキャバクラでお持ち帰りができないんですよ。
できない。
多分そのクラブって言われてるのは昔からある店で、うん、その既得権益があるんだと思うんです
よ。そっか、うん、入っていけないんだそこに。
あの相当ね今やっぱり台北もあの厳しくなってて。
あ、そうなんですか。
基本的には風俗は NG なんですよね。2001年ぐらいにあの交渉制度っていうのが、
うんうん
うん、いわゆる国が許してる売春婦の制度がなくなって、
うん、
でそこからもうどんどんどんどん厳しくなってってるんですけど、うん、であとこれちょっとねトピックで、はい、実は知られてないんですけど台湾は売春が合法な国なんです、
うん、実は。あ、そうなんですか。
それも合法化されたのが2011年。
え、最近じゃないですか。
なんでなんでなんでなんで
これね、理由がこれね、なんでそっちに行っちゃったのか分かんないですよ。
交渉制度廃止になったわけですよね
2001年に交渉制度廃止になった、
はい、で、2011年に売春合法化意味が全然分かんない
この法は通って、
うん、
なんでかっていうと、なんでそっちに行っちゃったのか不思議なんですけど、要はその売春って売春で、
はい、
売る側、買う側があるじゃないですか、
うん、はい、
で基本的にそれまでっていうのは売春が見つかったら売ってる女の子に罰金求めてた
ん
です
よ。
で、あの買った側には一切罰金ない。
うん、
でそれってちょっと差別じゃない。
まあおかしいですよ ね、
ね、それはちょっとアンバランスじゃない。
うん、確かに。
じゃあどっちも取り締まりましょう。
あ、
でどっちも取り締まっちゃうとやっぱりそれで食ってる女の子たち困るんじゃない。じゃあどっちもいいところがあったらいいんじゃない。
じゃあ、そういうことを合法化しましょうと。
そう、
それで守るところを守りましょうと。
そう、性行為専区、その専門の区っていうのを設けて、その中だったら売春は合法よっていう法案が通
る。あ、いわゆる赤線ができ
る。そうです。
なんかあれですね、合理的な台湾人のなんか考えそうなことですね
これね、全然でも裏があって、合法化されたんだけど、そのじゃあ赤線地域を指定するのは自治体なんですよ。
うん、
その台北市だったり高雄市だったりとかって自治体で、そこは自由な再建でそこを決められる。だけどどの自治体も叩かれるのが怖くて、そのエリア決めてないから合法なんですけどないんですよ、そんなエリアは。
そっか一応合法というふうにはなってる
なってるんだけど、
じゃあどこかって言われたら
ない
それは、あ、存在しないよ
と
か。それはそりゃそうですよね
まあそういう宙ぶらりの状態
になる。なるほどね。でもさ、エリアの中じゃないとダメなんだ。
あの、その合法の
合法なのは、
あの合法じゃないのはエリア問わないですか。
問わないですね、それはそうですね。
そっか、2011年っていうのは今の段階でそういうタイミングでじゃあエロ OK っていう、
そんなことないですよ
っていうのが、その国会で話し合われたっていうのを俺すげえなって思うんですよ。ほら、よくそれをこうなんか起案した人が勇気があるっていうか叩かれるつもりがなかったって。
逆はありますけどね、
はい、ほら日本 の、 その AV もモザイクいらないんじゃねとかそういう話があるじゃないですか、うん、ただ誰もそれ
国会では話
せない、言えないじゃないですか。だから、ね、だからこのずっとモザイクは日本の AV にモザイクがずっとついてるもんなっていう趣味に思うんですよ。
まあ、日本で言ったらほら、もうずいぶん昔ですけど、なんか部屋解禁みたいな、
そう
そ
うそう、
あれ結構ニュースでもね、
うんうんうん、
真面目な顔で言ってましたけど、今から考えるとお笑いです
よ、お笑いですよ、
そんなヒーローが日本の AV 界にも出ないわけだしでも台湾にはいたんですよね
俺この
3
年前ですから
すっごいですよね、だから
そういう、なんていうんですか、そのある意味全てのより合理的な台湾でね、
はい、
今回のコンちゃんの、なん
すか、今回そのリンシンペルに久々に、久々に本当に飲みに行きまして、今回そのコンピュテックスっていうのがある時期って、ホテルがもすっごい高いんですよ、世界中から人来ちゃうから、大体もう相場の3倍ぐらいになっちゃう、その1週間は、で高いんで、あの知り合いのゲストハウス の、
うん、
そのリシペルのそばでゲストハウスやってる知り合いのところに、
うん、
あの宿を取りましてですね、で久々にそのオーナーと2人でリシペル飲みに行って、はい、 でちょっと最近日本から来た日本人ママがやってる店あるんだよって、そこ持ち帰りできないんですけどね、でその飲んで、で僕その次の日の朝早朝、
はいはい、
スクートっていう LCC で行ったんで、
絶対乗るなって言ってましたね乗るべきだね、
飛行機はいいんですよ、
エラー起こってましたねあんな不審でさ、エアラインはダメだって
その翌朝に、はい、の早い便に乗らなきゃいけなかったんで、早い便っていうのは台北の桃園空港っていう、あの街中からちょっと離れてる1時間ぐらいかかるところの空港を6時半に出る便、
早く
それに乗るためにはそれ乗るためには台北駅そばのバスターミナルの始発4時半に乗らないと絶対乗り遅れるっていう、で、まあ、そのリンシュペルで僕1時2時まで飲んでるわけじゃないですか、そっからまだあるんですよね、4時半だから、はい、2時間半ぐらい
寝るとやばいよね、逆
に寝ると絶対やばい、これ2時間どうしようかな、ちょっと遊びすぎてお金も使い果たしちゃったんで、現金もないしどうしようかな、これ安くどうやって済ますんですか、でマッサージがまあ割と2時間、
どれぐらいなんですか、
2時間で、日本人向けの本当に至れり尽くせりのいい店は2時間で2000元、2000元っていうのは7000円ぐらい、
そういうことします
、いや高いんですよ、やっぱり台北はコスパ求めたら絶対行かない方がいいんですけど、7000ぐらいで、まあ、7000も使いたくないな、時間潰しにと思って、もう酒も飲みたくないし、で安いちょっとマッサージ屋探してうろちょろして、ちょっと小雨が降る中ね、
寒いよね
荷物も満載持ってね、こううろちょろして、なんかねちょっといい感じの最近できたのかなっていうビルイットボーン、大使マッサージ、
おいや、そこでなぜか大使なんだ、
タイ
なぜか台湾式じゃない
ですか、大使マッサージ、タイ古式って書いてある、
はい、
あここ1000円だったんですよね、これ2時間1000円だったらまあいいか、別になんかマッサージ気持ちよくなくても、とりあえず時間潰しできて、ちょっとうとうとってできて、で2時間制だから2時間経ったら絶対起こされるじゃないですか、寝ちゃっても、
確かに、
でこれ間違いないなと思ってで行って、なんか現金ないから入って、このちょっとなんかなんていうのかな、昭和のマダムみたいな
昭和のマダムね、
昭和のマダムがいて、はい、マダムにちょっと現金ないんだけどクレジットカード使える、オッケーオッケー、本当に使える、オッケーオッケー、来て来て、あじゃあそもう使えるんだねっつって入って、でそこでまあ呼ばれて、でまあビル1棟あるんで、ただ客僕だけだったんですけどね、で個室3階ぐらいの個室に呼ばれて、なんていうかな、西原理恵子みたいなね、あ若い西原理恵子みたいな、
難しいなそれ、
ジョーが
想像が難しい若い西原理恵子
がやってきまして、
はい、
でちょっと体式マッサージを施され、それひどいんですよ、
下
手もう下手とかっていうか、もうなんかねボタン押すみたいなこいつやる気ないんですけど、気持ちよくもないけど、もうこっち寝れればいいと思う、疲れ切ってるし、酔っ払ってるし、でもいいやと思って、もうナスのままに30分ぐらいしてもピッピッやる気のないプッシュがそんな30分ぐらいこう寝れなかったんですよね、寝ようと思って、したらなんかザワザワ真ん中ぐらいにざわざわとだんだんやっぱしてきて、
ざわわざわわです、
ざわわちょっとこうパチンパチンとこう真ん中辺にアピールが、
コンジュニオ、
コンジュニオポンポン、じゃあ寝るなよっていう、ポンポンとジャブが入り始めて、
はいはい、
でもそのガン虫ですよ、もう眠いしブスだしガン虫でこうしてたけど、それが30分ぐらい続く不思議なもんでね、やっぱチンカーチンカーが、
あーチンカーチンカーで来たらついにチンカーチンカー来た、
いくら
でもあるんですね、
いくらなの1000元です、2時間1000元の安い店探して僕2000元ですと、どうしようかなと、でももうチンカーチンカー止まんないから、あら OK 分かった、でこれクレジットカード払おうと思ってたんで、台北 の, そのマッサージってその本番あるところも、
うん、
違法ですけど、 あと手こきのところもあるんですけど、うん、払い方が2パターンあって、マッサージ屋で女の子に直接お金を払うパターン、でもこれは結構女の子もお店に言ってない子もいるんで、あのヒヤヒヤなんですよ。であとやりやすいのはそのお店のオプション、オプションが1000元とか1500元、だから私が足裏マッサージをしたっていうことにしてお店につけてねっていうパターン、2パターンあって、でそっちの方だとお店に結局払うからクレジットカードでも払える、女の子に直接払えず現金しかない。でそのお店は僕が見た限りではクレジットも扱えるって言ってるし、お店もちゃんとしてたんで、うん、ここもそういうパターンだなと思って、じゃあ、うん、
いいよと。
でもうんって言った途端にマッハの速度でバーッと行かれてなんだよと思って、もうバビサビも一切なし
じらせよみたいな、もうマッハで、
マッハでマッハで抜かれました、
こきまくるよ
マッハでこかれて、マッハで、まあ、出しちゃいまして、そしたらもう女の子手出してきて、 あれ、いや僕クレジットカードだから、そんなんダメよ、
聞いてないよと、
私現金でもらわないと、財布を出して現金ないから、いくら持ってんの、いや、いくらって本当にないし、もう帰りのバス代ぐらいしかない、1000元から始まって、まあ、最初500元、200元、結局最後50元、150元で手を打って女の子分かったと50元手に取って分かったとそれで
50元でいくらになるん
でしょ、50元ってね、多分200円弱ぐらいです
ビール一杯飲めないじゃないですか、飲めない
かわいそうに、まあ、もうこの日本人はもうしょうがねえって顔して
でも良かったですね、変なことじゃなくて、そういう意味じゃ。
あ、まあ、そうですね、あの絡まれたりとか全然なかった、
山筋もあるじゃないですか、うん、そういう時って。
でもね、ところがその女の子から解放されて、でお店のさっきの昭和のママのところで会計して、うん、クレジットカードをもんどんに出したら、うん、何これ、うん、いや、クレジットカード使えるって言ったでしょ、いやいやいや、その知らない、
うちキャッシュだけよみたいな
って言い出して、多分本当に客がいなかったから、ノーって一言でも言ったらこいつ入ってこないと思ったから、クレジットカードって意味はわからないけど、はい、とにかく OK だって言って入れちゃったんですよ。でもそっからですよ。もうこれ結構いい時間に、飛行機2時間経ってるので、割といい時間まで来てるのに、そっから小雨降る中、昭和のママに手引かれて、コンビニでクレジットカードを下ろすから、キャッシングできる店までもう連れて行かれて、連行されて、
それなんでしたね。
まあでもお金払えてよかったですね
200円ですか、
200円で
200円手こき、ただマッハだったんですよね、
マッハで、はい、まあ、30秒なかったんじゃないです
か、でもそれだったら、まあ、時給に換算したら相当
時給、時給、
まあ、30秒時給に換算するってことなんで、
かける2の、
それ一郎の一振りみたいな、
2万4000ぐらい
です、まさに一振りみたいな、
いいって、
なるほどね。でもまあ、こんちゃんはね、台湾の鬼ですからね、たまにはそういうことがね、
そうです。
また近いうち
行きます、
行かれるんですよね、
はい、
はい、ちょっと僕も台湾行きたいな、
ぜひぜひ。
あのね、タイマーのお友達が頼まれてるんですよ、あの友達と一緒に来てって言われてて、
はい、ああ、行きましょう、
合コンしましょうって言われてるんですよ、
へ
ぇ、マジで。この間7月に来てて、仕事で、はい、で、飯食ってて話してたんですけど、その子はね、いい子なんですよ、
はい、
ものすごくいい子なんですよ、頭も良くて英語もすごく上手い子なんですけど、残念ながらブスなんです
いや、そっから繋がる、
まあ、友達がいるかもしれない
そう、まあ分かんない、ブスで、でも年ももう30いくかいかないかぐらいなんですね、うん、だから周りが最近結婚ばっかりしちゃって、うん、もうやったらめったらそいつのフェイスブックに友達の結婚式に出てる、あればっかりアップされててかわいそうになってきちゃって、最近どうなのって言ったら何もないよって言って台湾の誰がいい人いないのって言ったらいないって言うから、日本人になんか紹介しようって言われて、じゃあ今度行くときいいの連れて行くよって言っちゃったんで、
行きましょう、
行きましょうか、
行きましょう、
はい、台湾で合コン
ぜひ
遠征して合コンみたいな、
はい、
ね、まあたまにはでもこういう つまんないこともありますよね。何回も言ってるわね。
で、兵頭駅は合わなかったね、今回は。
そうなんです。いやいや、あれね、カルロスさんから、まさに僕がそのタコにも言って、どうしようかな、なんかちょっと使命果たさないといけないし、で最近もう雪ね、どうなってるのかちょっと気になってて、カルロスさんからツイッターでこうツッコミがちょっと昼に入って、でもそれ行かないですよ、みたいな返事を多分したと思うんですよ、僕。
いや、あれ僕絶対にあの上島竜兵だと思いました。
行かないですよって言ったんですけど、それ返したのは真っ昼間で、やっぱり日が暮れてくるとムラムラしてくるじゃないですか。
それはそうですね。
ちょっと雪姉にね、あの LINE で、
連絡はしたんだ、
LINE でプルプルプルプルプ
ルで
音沙汰なし。
あ、本当。
日本帰ってきてから元気。
ああ、
すれ違っちゃった
の、彼女ありの気遣いだったのかもしれませんね。
よく取れ
る。ないな、ないな。ないですか。じゃあまた次ちょっとぜひリベンジをということで、
行ってまいります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たかもたまに脱ぎます。
スタジオスモーキー @gmail.com、皆様の、ご連絡をお待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。